新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の13日月曜日です。今日のニュースいきましょう。メルカリ子会社メルコインが JVCEA 第二子会員に、暗号資産取引所事業に向け前進。セクシー女優の三上優は新たに NFT 販売へ。トレードワルツ貿易コンソーシアムが拡大へ。焦点は電子船に証券の法改正。トロントクォンタムフォビジャパンで上場。スイス証券取引所 SIX 傘下の SDX 暗号資産取引所運営ライセンス取得。パリサンジェルマントークンクリプト .com で上場。バイナンスにガラ上場。一つ目のニュースはメルコインが JVCEA 第二子会員にというニュースです。メルカリの子会社、株式会社メルコインが9月13日付で一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA に第二子会員として入会したことが発表されました。JVCEA は金融庁の認定資金決済事業者協会です。この第二子会員は暗号資産交換業への登録が申請中または申請予定の事業者のことを指します。なお、第一子会員の入会資格は金融庁認可の暗号資産交換業者または暗号資産関連デリバティブ取引業者であり、今後メルコインは第一子会員を目指していくことになります。メルコインは暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画開発を行うことを目的に今年4月に設立された企業です。設立発表の際に事業開始は2021年度中予定ということで、今後暗号資産交換業者の新規登録申請を行う予定と発表されていました。その予定に向けて今回の JVCEA の第二子会員への入会となります。暗号資産事業に関してはメルカリにおける売上金のビットコインでの受け取り機能の提供やメルペイにおける決済送金機能にとどまらない予信暗号資産資産運用の機能の提供等、より簡単に金融サービスを利用できる環境を目指しているということです。また価値交換を実現するブロックチェーンの技術を取り込むことで NFT 等これまでの物、お金に限らずサービスやデジタルコンテンツなどのあらゆる価値を誰もが簡単に交換できる新しい取引の形を創出し、さらなる顧客体験の向上や顧客基盤の拡大につなげていくと NFT 事業への参入にも意欲を見せていました。
続いてのニュースいきます。セクシー女優の三上優氏が新たな NFT プロジェクトを開始することが9月13日に分かったというニュースです。なお、三上氏は今年6月にも NFT マーケットプレイストカウで NFT を販売しており、当時総額で約700万円を売り上げた実績があります。今回の新たなプロジェクトはユア NFT と名付けられており、三上氏がアジアのクリエイターとコラボして世界への挑戦を目標にしたものとのことです。ユア NFT の第1弾のテーマは誕生で、アートディレクター秋山ぐぎ氏とファッションフォトグラファー菊間康成氏が三上氏の28歳誕生日の当日に撮影した28枚の写真が NFT 化されオークション販売されることが決定しています。このオークションに関する詳細情報は24日に公開予定の特設サイトにて明らかにされるとのことです。またオークションは10月1日から8日の期間を予定しているようです。新しい経済が広報担当者に取材したところ、NFT を発行するブロックチェーンはイーサリアムを想定しているようで、販売するマーケットプレイスはまだ未確定とのことですが、現状はオープンシー、ラリブルでの出品を予定しているとコメントをもらいました。続いてのニュースいきます。貿易 DX 推進のトレードワルツ社運営の貿易コンソーシアムの会員に新たに商社、メーカー、物流企業など14社が加わり全65社に拡大したことが9月13日に分かったというニュースです。トレードワルツは2020年4月に設立され、 NTT データ、三菱商事、トヨタ通商、東京海上日動火災保険、三菱 UFJ 銀行、兼松損害保険ジャパンの大手7社の共同出資によって貿易のデジタル化 DX を目標に2020年11月に事業を開始しました。トレードワルツ社はさらに8月に東京大学競争プラットフォーム開発、三井倉庫ホールディングスなどから計9億円の資金調達を実施しています。この貿易コンソーシアムはブロックチェーン技術を活用して貿易情報連携効率化を促進していくためのコンソーシアムです。 発表によれば、2021年6月23日以降、SGH グローバルジャパン株式会社、岡谷工機株式会社、コビュージャパン株式会社、五洋ロジテム株式会社、三洋貿易株式会社、第一実業株式会社、TBK システムズ株式会社、トヨツーケミプラス株式会社、ドリームカーゴシステム株式会社、日通商事株式会社、日本電機株式会社、株式会社、堀場製作所、名工海運株式会社、他一社、広報承認前のため企業名未公表の合計14社が今回加わりました。新しい経済はトレードワルツ取締役 CEO 室長で貿易コンソーシアム責任者の染谷氏に取材を行いました。染谷氏によれば、貿易コンソーシアムで現在議論の焦点となっているのは、電子船荷証券 EBL 法改正、プラットフォーム間連携とサービス検討の3つとのことです。染谷氏は電子船荷証券法改正に関して、今でも船荷証券 BL は企業間で電子上でやり取りされている場面もありますが、法律を有効な BL ではないという問題点があります。BL の重要な要素である物件的効力、商法763条が不完全であり、第三者対抗要件を備えているか不確実な状態です。貿易コンソーシアムの規制改革は、ワーキンググループでは EBL の法制化を要望するために提言を行っていますと語っていました。またプラットフォーム間連携についてはトレードワルツはプラットフォーム間連携を進め貿易業務 DX の実現を目指しています。現在は2022年までに5カ国の貿易プラットフォームシンガポール、タイ、オーストラリアやニュージーランドとの連携を実現させるため会員企業と検討を進めていますと語りました。そしてサービス検討については、上記のほか AI における信用上チェックや貨物位置情報の取得といったユーザーに必要とされる機能実装の実現に向け、会員からの意見収集、検討や実証を行っておりますと語ってくれました。
続いてのニュースいきます。国内にて暗号資産取引所を運営するフォビジャパン株式会社が、新たに暗号資産トロンとクオンタムの取り扱いを開始することが9月13日分かりました。なお、新たに同社が暗号資産を上場するのは、今年8月に発表されたオントロジー以来となります。また国内においてトロンの取り扱いはビットポイントジャパンに続き2例目。クオンタムはビットポイントジャパン、GMO コイン、DMM ビットコイン、コインチェックがすでに取り扱っています。発表によるとトロンとクオンタムの取り扱いはフォビジャパンの取引所サービスにおいて、9月14日15時頃より開始する予定とのことです。なお、販売所サービスでの取り扱いについては記載がされていません。現在、フォビジャパンの取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジーを取り扱っており、今回の発表により、このフォビジャパンでの取扱い暗号資産銘柄は全部で14種類となりました。フォビジャパンではトロンとクオンタムの取扱いを記念して、9月14日から10月13日の期間にて、3つのキャンペーンを実施するということです。続いてのニュースいきます。スイスのデジタル資産取引サービスを提供するスイスデジタルエクスチェンジ STX が同国の金融規制当局である連邦金融市場監督機構フィンマよりデジタル資産の証券取引所、暗号資産取引所及び中央証券のカストディ保管を運営するための正式承認を取得したことが9月10日に分かりました。発表では今後取り扱う暗号資産の銘柄などの詳細は明かされていません。フィンマによると、スイスにおいてトークン形式のデジタル証券取引を促進するインフラに対し、これらのライセンスを発行したのは初の事例となるということです。SDX はスイス証券取引所6を運営する6グループの一員であり、スイスを中心としたヨーロッパでデジタル資産向けの取引、決済代行サービスを提供している企業です。2018年にブロックチェーン技術によるデジタル資産向けの取引、決済、カストディのインフラを構築することを目指し設立され、今年8月にはコアプラットフォームでの技術開発完了が発表されており、規制当局の承認を待っている状態でした。ちなみに6は暗号資産、ビットコイン、イーサリアム、ポルカドット等による ETP、上場投資商品の取引を取り扱っています。また SDX は昨年12月に SBI ホールディングス株式会社の 100% 子会社でデジタルアセット関連事業の統括運営をする SBI デジタルアセットホールディングスとシンガポールを拠点とする機関投資家向けのデジタル資産の発行、取引、保管の各機能を提供する合弁会社の設立について合意をしています。続いてのニュースいきます。フランスのプロサッカーリーグであるリーグワン所属のパリ・サンジェルマンが発行するファントークン、パリ・サンジェルマントークンが暗号資産取引所、クリプト .com に上場することが9月10日に分かりました。なお、パリ・サンジェルマンとクリプト .com はこの上場発表の前日に複数年にわたるパートナーシップ契約を締結していました。パリ・サンジェルマントークンはファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてパリ・サンジェルマンが発行したトークンです。ソシオス .com では運営会社であるチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームとなっています。それによりスポーツチームは資金調達ができ、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。 クリプト .com のユーザーはパリサンジェルマントークンを米ドル、ユーロ、イギリスポンドなど同取引所にて取り扱いのある20以上の法定通貨で購入できるようになります。またクリプト .com のクリプト .com ビザカードを使うことで世界にある約7000万の加盟店にてパリサンジェルマントークンが利用できるということです。なおパリサンジェルマンとクリプト .com はパートナーシップによりクリプト .com が運営する NFT プラットフォームにてパリサンジェルマンの NFT リリースを独占的に行うとしています。また、クリプト .com はスポンサー料の大部分を暗号資産クリプト .com コイン CRO で支払うと発表しています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ガラの上場を9月13日に発表しました。バイナンス .com での暗号資産上場は8月30日に取引を開始したの指数以来となります。リリースによるとガラは世界協定時の9月13日6時より取引が開始されます。ガラの入金については取引の準備のためにすでに対応済みです。取引ペアについてはガラ BTC、ガラ BNB、ガラ BUSD、ガラ USDT となっています。ガラの引き出しについては9月14日6時より開始されます。ガラはブロックチェーンゲームのエコシステムを構築することを目的としたゲーム及び NFT プラットフォームです。ガラトークンはプラットフォームのユーティリティートークンであり、ノードオペレーターのインセンティブやネットワークガバナンス、ゲームをプレイするためのゲーム内報酬、ガラストアでアイテムや NFT を購入するためのゲーム内通貨などに使用されます。はい、本日のニュースは以上となります。そしてこの土日に新たなコンテンツ出させていただいております。まず一つ目は暗号資産ブロックチェーンのリサーチサービスハッシュハブリサーチとコネクTVのコラボ企画ハッシュハブリサーチを読むです。今回は現在の NFT のトレンド、そしてラグジュアリーアイテムのような高級品嗜好品の地位を獲得できるか、その次の段階はどうなるかなどについてハッシュハブ CEO 平野純也氏に解説いただいた動画となっております。ぜひご覧ください。そして二つ目は10分でわかるビットコイン急騰急落前の癖ボリューム2として株式会社ココスタ代表佐々木徹氏を講師としてお招きし、暗号資産投資を始めたばかりという方にもわかりやすくビットコイン急騰急落前の前兆やヒントについて、今回はブロック生成時間という観点から動画で解説をしています。ぜひご覧ください。そして3本目の動画はリップルの全体像についてです。こちらではリップル社のコーポレート戦略兼オペレーション担当バイスプレジデントをリップル社で務める吉川恵美氏を講師にお迎えし、リップルはどのようなことに取り組んでいるのか、暗号資産 XRP とはどのようなことに活用されるのかなど、リップルや XRP をまだ詳しく知らないという方に向けて分かりやすく解説をしています。今ご紹介した3つのコンテンツ、すべて記事から動画を確認できるようになっております。ぜひサイトの方からご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、そしてコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。